今朝は、特別礼拝ということで、小松ベタニア福音教会から、3名の方にお越しいただいています。今の小松ベタニア福音教会では、特に無牧の教会とかですね、励ましが必要な北陸の諸教会を中心に月に1回菅原道夫先生とまた信徒の方がこう回られて、そしてメッセージとまたお明かしをされるというですね、そしてその必要の方は自分たちで出してというプロジェクトをですね、去年からミニストリーとして始めておられます。本当に、この犠牲をですね、月に一回、回られることであったり、また、その自分たちでということも含めて、多くの犠牲を払いながらも、しかし、今日本でも、多くの教会が、本当に励ましが必要な中にあります。その中で、思いを持って、ご奉仕してくださっていることを心から感謝したいと思います。本当は昨年お招きできたら良いなというふうにも思っていたんですけれども、まずは無牧の教会であったり本当に牧師先生が高齢の教会であったりそのような教会の方先にこう回られて、もし都合がつく月があればぜひ岐阜の方にお越しくださいというふうにお声掛けをしていて、今回この3月にお迎えすることができました。本当に感謝したいと思います。一回先に立っていただいてですね、菅原道夫先生、浅山真理子姉妹、そして田中智子姉妹です。3名の方、拍手で歓迎したいと思います。はい。菅原道夫先生はね、ユースの皆さんにとっては、ユースキャンプでももう最初の初回からですね、ずっと毎回来てくださって、キャンプでもメッセージもしてくださって、私にとっても本当に素晴らしい友人で、今日もメッセージ非常に楽しみにして、プレッシャーをかけて、一つ証なんですけど、先週ぐらいにですね、私が中日新聞時代にやり取りしていた、関係の会社の方からメールが来て、小山さんに会いたいと思いますと。で、どうしたのかなと思ったら、2年前に救われた中日新聞時代の先輩が、小山さんに一回会った方がいいというふうに言われたので、って言ってですね、連絡くださって、今週というか3日前、4日前に会いに行ってきました。で、辞めるときなので15、6年前ですよね、に送別会をしてくれたメンバーで集まってくれて、一緒にお茶をして話したんですけど、なんかその中日新聞時代の先輩が、岐阜純福音教会の YouTube のメッセージ聞くと素晴らしいから聞いた方がいいと言ってたらしくてですね、今度から聞こうと思うというふうに言っておられて、クリスチャンじゃないんですよ。ね、今度は特別ゲストですというふうに言ったので、多分今日の聞いてくださるんじゃないかなと、とさらにハードル上げてるんですけども、感謝のことだなと思います。私にとって15、6年経ってね、15、6年会ってなかったんですよ。会ってなかったのに向こうから会いたいって言ってくださって、メッセージ聞きたいって言ってくださって、なんと素晴らしいことだろうと思ってですね、ぜひ岐阜にも私をお越しくださいというふうにお話ししました。今日は、3名の方先にですね、田中智子姉妹に証ししていただいて、浅山真理子姉妹に証ししていただいて、そして菅原道夫先生にメッセージを語っていただきます。
皆さんおはようございます。小松ベタニア福音教会から参りました菅原道夫と申します。今朝はですね、健先生が先ほど紹介していただいた通り、私たちの教会の一つの働きというかプロジェクトで、ナーハムプロジェクトっていうのをやってるんですけれども、これでですね、今朝この岐阜純福音教会の礼拝に呼んでいただけて、本当に皆様とご一緒に私たちの愛する神様を礼拝できる恵みに預かっていることを心より嬉しく思います。いつもですね、言っている通りなんですけど、私はユースキャンプでずっと岐阜純福音教会にですねお世話になってきていまして、なんかですね、もう戻ってきたなっていう感じに最近なってるんですね。なんか勝手にですけど、勝手になんですけど、なんかちょっと戻ってきたなっていう感じで、この教会にいつも来させていただいて、本当に感謝だなと思っています。今日私たちがですね、明かしさせてくださって、明かしさせていただいて、本当に皆さんに少しでも神様を明かしすることで励ましをお届けできたらなということを願っています。ナーハムプロジェクトっていうのを私たち読んでやってるんですけども、隣人の教会に出て行き仕えて励まそう、こういう思いを持って出かけるようにしています。イザヤ書の40章の1節に、慰めよ慰めよ私の民よっ とですね、神様がおっしゃっていることがありますね。今の教会、少しマイナスなことを言うと、やっぱり日本の教会、厳しい教会が多くなっていると、やっぱりそのように感じるんですね。私たちもいろんなことに直面しながらですけれども、でもこんな中で何か私たちが神様になってできることないかなって考えたときに、何か大きな助けを持ってですね、お隣の教会に出ていくことは難しい。でも、まあ、本当にわずかですけど、励ましの言葉を携えて出ていくことならできるなということで、このナハンプロジェクトというのを始めました。で、今年は2年目になるんですけれども、ぜひ北陸の教会の方もですね、まあ、無国になった教会もあったりとかですね、それでも神様を愛して礼拝に集っておられる方々が、教会があったりしていますので、ぜひまたですね、皆さんの心に覚えていただいて、まあ、こういう働きをしながら北陸の教会頑張ってるな、神様を愛して前進してるなってことを覚えていただいて、またお祈りしていただけたら嬉しいと思います。はい、今日はですね、この礼拝でこの後メッセージをですね、お分かちする恵みに預かっていますので、皆さんとご一緒に御言葉を開いていきたいと思います。それではですね、御言葉を最初にお読みさせていただきたいと思います。はい、ごめんなさい。それでは今朝ですね、使徒の16章の9節から12節、まあ、飛んで、22から26もお読みしたいんですけれども、使徒の働きの16章をご一緒に開きたいと思います。使徒の働きの16章の9節からお読みいたします。それではお読みいたします。その夜、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアを渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロはこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアを渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるなと確信したからである。私たちはトロアスから船出してサモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。22節まで飛びますけれども、22節からお読みいたします。群衆は2人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、監守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。アーメン。今朝はですね、真夜中の信仰っていうテーマで、まあ、試練について少し皆さんと御言葉をお分かちしていきたいなと思います。一言お祈りさせていただきます。父なる神様、あなたの偉大な皆を賛美いたします。今朝私たちはこの場所にあなたによって集められて、共にあなたを拝し、あなたにお出会いし、あなたと豊かな御言葉を持った交わりの時間を持つことができることを感謝いたします。神様、あなたの御言葉には命があります。私たち一人一人の歩みをよく知っておられるあなたが、私たち一人一人に今日この御言葉を通して語ってくださいますようにお願いいたします。聞く者も語る者もあなたの恵みに預かることができるように、この時間を祝福してください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 真夜中の信仰というテーマですね、ご一緒していきたいと思います。もうですね、少し過去になりつつありますけれども、私たちは2020年代になった時にコロナ禍というですね、特殊な時期というか、とてもですね、厳しい時をですね、過ごしました。会社でも学校でも、もちろん教会でも皆さんご苦労されたことをですね、今でもですね、よく覚えておられると思いますね。あのコロナの時期にですね、一つ世界的に流行ったものがあるんですね。それは何かというと、ズームとか、そういうネットを用いた会議とか対話ですね。あれが流行ったんですけれども、ちょうどあの数年間の間に、牧師の世界でもあれを通して小さな集まりが開かれたり、そういうことが多く起こりました。で、私のメンターをしてくださっているある先生がですね、そのコロナ中にこの自分の知り合いの牧師たちを集めた小さな牧師会を開いてくださったんです。そこで一緒に何か学びましょうということで、そしてこの私もですね、そこに来ないかって誘ってくださったんですね。で、その牧師会は、私の知らない、本でしか知らないような、私にとってはですね、すごい先輩方が、集われる、そういう、ズームの会議になったんですね。で、私はもう恐れ多くて、こんなとこ僕がいていいのかなと思いながらですね、数人の牧師の交わりだったんですけど、そういうのがあったんですね。で、月一度ほどそれが始まっていきました。そして私はですね、そんな大先輩方々の間で、もう私喋ることないなって、もう何を話せばいいのかって、もうそういうふうにですね、緊張しながらその会に出席してたんですけど、会が始まっていろんな話がしていく中で、私一つすごく驚かされたことがあったんですね。それはその会の中で、その年配の先生や先輩のとても有名な先生方がですね、本音で話してくださるんですね。で、ここだけの話ですよって言って、内容はもちろん言われないですけど、そこだけの話ですよっていうことで、本当に自分たちが今抱えていることをそこでですね、赤裸々に語ってくださるんですよ。それを聞いて私はですね、驚いたんです。あの先生がこんなことで苦労してんのとかですね、そんな大変なところ取っておられるんですか、どうしていいか分かりませんとかって普通に言われるので、びっくりしてちょっと嬉しくなったんですなんだと、あの先生もこんな悩んでんだなってですね、その本音を聞いた時にすごくある種のこう親近感と励ましを受けたんですね。それを通ってですね、そこを通って私本当に思わされたことは、誰もが大変なとこ通ってるんだなってことを本当に改めて、自分の経験として体験させられました。若かろうが年を取っていようが関係ないですね。みんな大変なことを経験しながら人生を歩んでるんだなっていうことですね。私映画の中で知った言葉なんですけど、古代の哲学者にですね、プラトンっていう人がいます、有名な人。彼の言葉にこういう言葉があるんですね。親切にしなさい。あなたが出会う人は皆厳しい戦いをしているのだから。素晴らしい言葉だと思います。老若男女、誰もがみんな厳しい人生の経験をしているんですね。試練とは私たちの人生にとってとても日常的なものです。またある時期をクリアしたら、あとは晴れるやっていけるわけでは私たちの人生はないわけですね。ある意味で感謝なこともたくさんありますけど、天に召されるその時まで私たちの人生には試練という戦いが続いていくんだ。それが人生の真実であるなということを感じています。そしてそれから言えることは、試練というのはここにおられる皆さん、私も含めてここにおられる皆さんにとってとても日常的なことだし、また私たちにとっての大きな人生の関心事だと思います。また私たちは誰もがその試練に対しての励ましを必要としているということができると思います。ですからですね、今朝は 何度も言うように御言葉から試練についての励ましを受け取っていきたいなと思います。フィリピの16章、フィリピじゃないです、ごめんなさい、使徒の16章からご一緒に見ていきたいと思います。最初にですね、今朝読んだところの背景を少しお話しさせていただきたいなと思いますけれども、今日開いたこの使徒の働き16章というのはパウロが第2回目の伝道旅行に出て行った時の経緯が書かれている箇所です。パウロは2回目、3回伝道旅行に出かけましたけれども、2回目の伝道旅行に出かけた時、当初はアジアと言われるところを中心に彼は伝道の働きをしていきました。アジアというのは現代のトルコですね。ケン先生この前行ってこられたって言っていろんな面白い話を聞かせていただくんですけど、まあ、今のトルコのあたりです。彼は最初このあたりをぐるぐるいろいろ回って、まあ、第1回目の伝道旅行で立て上げられた教会なんかをフォローアップして、そういう働きしてたんですね。そして、パウロたちはこのアジアでもっともっと伝道の働きをしたいと願ってたんですけど、16章を読んでいくと、なんとそのこのアジアでの働きを願うパウロたちの働きがどんどん聖霊によって御霊なる神様の働きによって閉じられていくってことが起きてきたって書いてあるんです。あっちで伝道してみようと思うと神様がそれを禁じる、そういうことをですね、何度も何度も経験しながら、あれ、神様私たちはどこに導いてるんだろうか、そんなことを経験したということが書かれています。そしてパウロが祈っていく中で導かれたのは、このトルコでの伝道じゃなくてエーゲ海を渡ってギリシア地方の方、マケドニアって昔言うんですけど、そのマケドニアの方まで渡っていって福音を述べ伝えるっていうことだったんですね。それを神様の幻の中で受け取ったパウロは、これをこそ聖霊の働きなんだって確信してエーゲ海を渡っていくんですね。そしてエーゲ海を渡って、最初にたどり着いた一番大きな都市がフィリピという、そういう都市だったんですね。そしてここで伝道して何人かの人が救われたことが書かれています。そしてそのことはですね、今日触れないんですけど、何人かの人が救われて感謝だったんですけど、その後もう一つの出来事がこのフィリピでこのパウロとシラスという人に起きたということが書かれているのが今日読んだ箇所なんです。どんなことが起きたかっていうと、パウロがフィリピで伝道しているときに、一人の占いの霊に疲れた女の人がパウロの後を付きまとったってことが書かれているんですね。皆さん、素晴らしい人がね、自分の後を付きまとって、なんか仲良くしようっていうか、来てくれたら嬉しいですけど、なんかちょっと大丈夫っていうような、またこの人怪しいな明らかにっていう人がですね、毎日毎日なんか自分の近くに寄ってきたらね、ちょっとストレス溜まりますよね。でパウロも最初はやっぱこんにちはとか言ってですね、あしらってたのかもしれません。でもある時溜まりかねてですね、もうこれがちょっと困るっていうことで、この人悪霊問題抱えてるな、見抜いて祈るんですね、パウロは。悪霊出ていけ。すると彼女のうちから占いの霊が出ていっちゃった。そういうことが起きたって書かれてるんです。ああよかったなって思うんですけど、問題はさらに複雑になっていくってことが書かれています。するとこの占いの霊が出ていってしまったこの女の人は、それまで占いを通して、自分の生活の身を立てていたわけなんですね。お金を稼いでいた。でもその占いの霊が出ていっちゃったので、もう仕事ができなくなってしまった。すると、この女の人にはご主人がいてですね、何人かの男の人がいて、彼女を使って金儲けしている人たちがいたんです。で、その人たちが、彼女が占いができなくなってしまったことを知ってですね、ものすごく怒ったんです。そして、パウロたちに、もうすごい勢いで迫って、なんてことをしてくれるんだということで、パウロたちを責めたんですね。そしてその責めた彼らの訴えが非常に大きくなって、このフィリピの町全体を巻き込むほどの大騒動になってしまって、ついにこのパウロとシラスは騒動を起こした罪で捕まって ローマ式の鞭で打たれて牢屋に閉じ込められてしまったっていうのが今日の話の流れなんですね。ちょっと長くなりましたけど、それが今日の箇所の背景です。このパウロたちの経験、そして牢獄にたどり着いてしまったその経験を通して、今日は試練に遭うとき私たちがどんなことを心に留めていくことが必要なのかということを3つ皆さんに分かちしていきたいなと思います。1つ目、早速いきたいと思いますけれども、私たちが人生の試練に出会うとき、人生の真夜中、苦しいときを経験していくとき、まず私たちが心を留めていきたいこと、それは試練というのはそもそも聖霊の導きなんであるということを私たちが心に留めていくということです。9節から10節をもう一度読みしますけど、こう書かれていますね。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロはこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるんだと確信したからであるって書いてあるんですね。皆さん、さっきの背景の中でお話ししたことでですね、パウロたちはこのピリピという町にたどり着く前に、このピリピの町に行くその目的は誰から来たのかっていうと、それは神様から受け取ってこのピリピの町に彼らは来たっていうことが書いてあるんですね。つまり、パウロたちは真剣に神様に、私たちはこれからどうやって歩んでいけばいいですか、どっちに向かっていけばいいですかって真剣に聞いてたんです。そして、その答えとして、はっきりとした神様の導きを受け取ったから、確信してマケドニアの方、ピリピまで来たんですね。するとどうなったかというと、うわ、神様こんな素晴らしいこと待ってたんですね。あなたの幻はやっぱり本物でした。ってことが起きたんじゃないんですよ。そうじゃなくて、神様に従って踏み出していった彼らに待っていたのは、ピリピで、いわれもない理不尽な訴えの中に巻き込まれて、牢獄に叩き込まれるっていう経験だったんですよ。ねえ、聖霊に導かれた結果、パウロたちは牢屋を経験してしまった。大きな問題を経験してしまったっていうことなんです。要するに私たちがここから学ぶことができる最初のポイントは、聖霊は明らかに私たちを試練の中に導かれる方だっていうことです。皆さんも何度も何度ももう聖書の中で聞いてきた一つの大きなトピックスだと思います。聖霊なる神様はイエス様を荒野に導かれたように、私たちを試練の中に導いていかれる方なんですね。それは聖書がはっきりと私たちに示すことなんです。ですから私たちは自分の人生に問題が訪れるたびに、私たちは自分のたちの心に止めなければならないですよ。ああ、今自分は大きな問題にぶつかったけど、これは神様が働いてくださってるからこうなってるんだ。そう信じていくことが大切なんです。私たちは問題が起きると、あれ、俺なんか失敗したかなとかですね。やっぱそういうことに心が止まりがちです。自分の方が何か悪かったからこの問題の中にあるんじゃないかって思っちゃうんですよね。でも違うんです。私たちの人生には聖霊に導かれるなら必ず問題に出くわしていく。それが聖書が私たちに教えていることです。野球監督でですね、有名だった落合さんって方、皆さん覚えておられるでしょうか。彼はですね、結構名言を語る方なんですけど、彼が語った言葉の中にこんな言葉があります。人生に問題があるのではなく、問題があるのが人生だ。いい言葉ですよね。彼はですね、やっぱ若い選手とかの中にいたんですよ。監督、僕の人生問題ばっかりです。なんでこんな問題ばっかりなんですか。ねえ、慰めてもらえると思ったらですね、落合さん言ったんですよ。問題があるのが人生だと。それ普通だって。大丈夫。そう言ったんでしょうね。でもね、本当にそうだと思いますよ。人生に問題があるんじゃない。
あなたの人生に問題があるんじゃない。あなたの人生には問題があるのが、あなたの神様に与えられている人生なんだということです。楽になりません、皆さん。ほっとしません。大丈夫なんですよ。問題抱えている方ね、大丈夫なんです。あなたが神様と一緒にちゃんと生きているなら、あなたの問題は悪いものではありません。あなたは聖霊に導かれているから、問題にぶつかっているんです。ペテロも同じように私たちを慰めます。第一ペテロの4章の12節から13節。こう言っていますね。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。そう言ってますね。ペテロもね、こう試練の中を通っている教会に送られた手紙なんですけども、言ってるんです。問題にぶつかって悩んでるでしょ。でも、大丈夫です。大丈夫です。何か思いがけないことが起きたんじゃない。予測不能なこと、予定になかったことが起きてるんじゃない。神様の予定の中に合ってるから、あなたは今試練の中にいるんですよ。そのこと心に留めときなさい。要するに私たちは試練にぶつかっていくとき、心にまず留めないといけないんです。感情がついてこなくてもいいんですよ。まず御言葉に励まされて、ああ、御言葉はあなたの試練は聖霊に導かれてる起きてるって、そうちゃんと言ってるなってことを私たちは思い出していく。それが試練の中を歩んでいくときに大切な私たちの信仰の姿勢を作っていくんですね。そのことを私たちはいつも覚えていきたいと思います。試練ってやっぱりね、どう私たちが向き合ってもね、神様の御業と思えないんですよ。そうじゃないですか皆さん。嫌じゃないですか試練。祝福だとか言われても思えない、感じられない。だからこそ私たちは御言葉に正されてこっちの思考を変えていかないといけないです。これはこう感じるけど嫌だと思うけど祝福ですって神様がはっきり言ってる。そういうふうに私たちが受け取っていくこと必要ですね。昔ある先輩の牧師がですね、こんなことを語ってくださいました。ヤコブが神様と御使いと一晩ですね、格闘したっていう、あのヤコブの出来事がありました。その先輩の牧師はですね、こう言ったんです。ヤコブはね、あの神様と格闘して苦しいとこを通っているとき、形はどうあれ、あのとき神様に抱きしめられていたんだ。本当に素晴らしい言葉だと思いますね。苦しいとこ通ってる。なんでこんなことって神様に思う。でも、形はどうであれ、試練っていう神様の恵みで私たちは今抱きしめられているんだ。そのことを私たちは試練の中で思い出していくものでありたいと思います。二つ目のポイント。試練の中で歩んでいく中で私たちが覚えておきたい二つ目のポイントは、試練とは神様の借り込みであることを心に留めていきたいと思います。試練とは神様の借り込みであることです。使徒の16章の22、25をですね、ちょっと読みいたします。長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って、鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、監視に厳重に見張るように命じた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、ってこう続いていきますね。試練の中で覚えておきたいことの二つ目は、試練とはいつだって神様の借り込みの恵みなんだということです。パウロとシラスという人は神様に導かれてピリピで伝道した結果、いろんなことに巻き込まれてしまって、その場で鞭を打たれて牢屋に入れられてしまったって書いてあるんですね、今日の箇所に。実はこれはですね、ちょっと読んでみると不思議なことなんです。実はですね、パウロとシラスは皆さんもご存知の通りですね、彼らは当時このイスラエルも全部を含むですね、地中海世界を 支配していたローマ帝国のですね、市民権という特別なものを持っていたのが、このパウロとシラスっていう人だったんですね。彼らはユダヤ人、まあシラスは違いますけど、あ、ごめんなさい、わかんなくなっちゃった。いいです。パウロはユダヤ人ですけど、ローマ市民権を持ってたんですよね。でね、ローマ市民権って皆さん今で言えば特権階級なんです。特権階級。当時ローマ帝国が少し調べると、まあ、5000万人ほどのですね、人口があったと。帝国です。ローマだけじゃなくて帝国。5000万人。そのうちの約 10% の人しか持ってない。また持てなかった。それがローマ市民権という権利だったと言われているんですね。とても特別な権利でした。で、ローマ市民権を持つと、まあ、簡単に言えばかなり素晴らしい権利を手に入れることができるんですね。まあ、何ですかね。いろんな、ローマ帝国が勝ち取った植民地の分配をですね、受け取ることができたり、土地を所有する権利があったりとか、かなり良いものを受けることができるんですけど、その中の一つにですね、正当な裁判を受けることのできる権利っていうのをローマ市民はですね、ローマ市民権を持っている人たちは持てたと言われているんです。つまり何か問題が起きても、ちゃんとした裁判を受ける権利があるし、その裁判でちゃんと確定しない限り、不当なことは絶対に行われないというですね、そういう権利を持っているのがローマ市民だったんです。そしてその権利が守られるためには、このローマ市民権を持っている人たちはですね、取り調べの際に絶対に鞭打ちにされてはならないっていう権利があったんですね。当時のローマの鞭っていうのは本当にひどいものなんですよ。ひどいものなんですよ。回数を重ねれば死がかかってくる、命がかかってくる、そういうものだったんですけど、ですから不当な裁判でね、疑いかけられた時に、この鞭打ちで取り調べがなされることはローマ市民には絶対しちゃいけないってことがあったんです。もしローマ市民権を持っている人にそのような取り調べで鞭を使うと、鞭を打った人の方が死刑にされるっていうことがちゃんと明記されてたんです。さて、今日の箇所に戻りますけど、パウロとシラスはローマ市民権を持ってたんです。しかし、この時、彼らは、ローマ市民権を持っていることを、そのローマ市民権を使うこともできずに、この時、無知で撃たれて、すぐに牢屋に入れられてしまったってことが書いてあるんですね。あれ?と思いません、皆さん。これに関して、いろんな解釈があります。私が聞いた中である人はですね、なんでパウロはこの時ローマ市民権を用いなかったのかっていう、こう疑問に対して、ある人はこういうふうに答えました。いやね、この時パウロたちはこれから神様が何かしてくださることに期待したんじゃないか。だからもうここではあえてローマ市民権持ってることは黙ってて鞭打たれようって考えたんじゃないか。そういうですね、解釈を聞いたことあります。残念ながら私もそれはないんじゃないかなと思いました。もう一つの有力な解釈は、それは、パウロたちは当然この時に大騒動に巻き込まれた時、ローマ市民権を行使しようとした。訴えようとした。しかし、あまりにも騒ぎが混乱して、その場が混乱していたため、自分たちがローマ市民権を訴えることもできないまま囚われ、もうすぐに鞭で撃たれてしまったんじゃないか、そして牢屋に投げ込まれてしまったんじゃないかって考えるんですね。私はそのことの方がきっとこの場で起きてたことなんじゃないかなって思います。つまり、ローマ市民権を彼らは使いたかった。捕まった時に。いや、俺たちはローマ市民だから。ね、ちゃんとした裁判を取り調べしてくれって言おうと思ったと思う。でも、使えなかったんです。そして、牢屋に叩き込まれてしまったんですね。それが、この16章でパウロとシラスが経験したことだったと思うんですね。皆さん、試練の中で神様が私たちになされる一つの大きな特徴は何かというと、それは私たちがものすごく頼りにしているものを 神様はわざと私たちから剥奪するってことを私たちに経験させる方なんですよ。パウロとシラスにとって神様の働きを進めていく、伝道の働きをしていく中で、ローマ市民権っていうのは非常に大きな力でした。なんでってこれ持ってたら、もういろんな優遇が効くわけですから。ですからローマ世界を渡り歩く中で、ローマ市民権持ってるってことは、パウロとシラスにとってものすごく安心材料だったし、自分たちの使えるものすごく有力な手段であったはずなんです。でも、このピリピで彼らが経験したことは、その自分たちが持っている最高の力が使えないっていう経験だったんです。それが役に立たなくなるっていう経験だった。そして彼らはその牢屋の中に入れられる中で、神様にただ祈るしかない。本気で神様に頼っていくことしかできなくなる。そういう状況の中に追い込まれていったんですね。皆さん、神様は試練の中で私たちを刈り込まれます。私たちが神様以外に頼っているものを試練の中で私たちから奪い去っていくんです。そしてそれを通して、とても辛い経験ですけども、それを通して私たちが本音で、本気で、私には神様しかありませんっていう信仰を持つ、そこに至っていく信仰を持つになるように私たちを練ってくださるんですね。パウロはこのピリピの経験だけじゃないんですけども、自分が歩んできた多くの試練を通っていった経験を通して、こういうことをコリントの人の手紙の中で語っています。第二コリントの一章の8節から9節、パウロはこう言っています。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。何も手立てができない状況の中に叩き込まれましたということです。これは自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。パウロは自分が経験してきた数多くの試練を通して、何を神様にいただいてきたのか、それは自分の力が通用しなくなるほどの試練の中で、本当に自分を死者の中からでも復活させてくださるあの神様の力を頼るものと私をしてくださったんだって言っているわけなんですね。皆さん、神様は私たちの力を試練の中で刈り込んでくださる、奪ってくださる。時にはそういうことを経験させてくださるんです。でもそれは辛い経験ですけど、恵みの経験なんです。私たちがいつも口で言っている、私は本当に神様を頼りにしています、その私たちの言葉が私たちの心の本音になっている経験なんです。皆さんもいろんな形でしょうけど、経験ないですか？私は神様を信頼していますと言いつつ、どっかで今の自分の安定した状況とか、自分の持っているものとか、まだ頼りになる人をどっかで頼っている、そういうですね、思いがあったりするんです。だからピンチになった時にですね、神様を信頼していますとかって言いながら、全然信頼できないっていうか、そういう自分に出くわしてしまったりするんですよね。でも私たちは試練の中でそれが磨かれていくんです。本当に私の頼りは神様です。神様はこんな私を助けることができます。そういうふうに本気で言えるものへと試練は私たちを変えていってくれるということですね。もちろんですね、付け加えると、皆さん、聖書は私たちの持っている権利とか力を否定しているわけではないんです。パウロはこの後も伝道旅行の中で積極的にローマ市民権を使っていった様子がはっきり書かれているんです。ローマ市民権を持っていることや、それを使うこと、自分の力や権利やいろんなものを使うことは全然悪いことじゃないんですよ。 でも神様は私たちを試練の中でね、深いところに連れてってくれる。それさえもある意味で使えないところ、通用しないところを経験させてくださることとして、本当に私には神様ですって言えるものへと磨いてくださるんですね。試練とは神様の刈り込みです。これ少しね飛ばしますね。三つ目いきたいと思います。三つ目のポイント、三つ目のポイントは、問題の中で、試練の中で祈りと賛美を捧げるということです。使徒の16章の25節をですね、お読みしたいと思います。牢屋に入れられてしまったパウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていたと書いています。他の囚人たちはそれに聞き入っていたとも書いてありますね。私たちが試練を経験するときに、私たちが今日の箇所から最も学びたいことは、それは何かというと、問題の中、試練の中で私たちは祈りと賛美を捧げることを大切にしていきたいということです。パウロたちは思いがけない痛い鞭を打たれて牢獄の中に入れられてしまったんですけど、その一晩中彼らは祈りと賛美を捧げたって書いてあるんですね。困難の中で祈りつつ賛美することが、この箇所を通して私たちに教えている最も試練の中で大切なことだということを、私たちは今日知りたいと思います。皆さん、試練の中を歩んでいくとき、私たちに大切なのは祈りと賛美なんです。また強調したいことは、祈りと賛美がどちらもあることだということです。最初にですね、この祈りの方をですね、見てみたいと思いますけど、皆さん、試練の中にあるときに、まずね、祈りがあることが大切です。もっと言えば、祈っていくことが大切なんですね。ある人は、試練の中に入ったときにですね、この祈りをすっ飛ばしてですね、賛美だけ捧げようとする人がいるかもしれないですよね。いや、大変なことがあった。もう賛美しよう。それも素晴らしいと思うんですけど、今日のパウロたちの姿を見ていくと、試練の中に置かれたとき、私たちはね、祈りつつ賛美することが大切なんです。彼らは賛美をしただけじゃなく、まず祈ったって書いてあるんですね。皆さん、祈りとは何でしょうか。祈りとは言われるのは神様との会話ですよね。もっと言えば、祈りっていうのは私たちの心から出るものであり、神様との本音の会話なんです。それが祈りですね。皆さん、私たちは試練の中で本気で神様に祈っていくことが大切です。本音で神様に祈っていくことが大切なんですね。皆さんは厳しいところに置かれたとき、試練に置かれたとき、どんな祈りを捧げられるでしょうか。きっとですね、教会で試練の中にいるときに祈る祈りというのは、素晴らしい祈りの言葉だと思うんですけど、皆さんがお家で誰も聞いてないところで、自分の心の中で試練の中で祈る神様の祈りっていうのは、神様の祈りっていうのは、きっとね、誰にも聞かせられない言葉だと思うんですよ。神様、あなたに従ってきたのに何ですかこれは。そういう思いが吹き出すのが、実は試練の中にある私たちの心であり、神様に本当は伝えたい私たちの心なんですね。そして皆さん、そのような本音の祈りが、実は試練の中において私たちが捧げていくことが大切なんです。皆さん、私にはですね、子供がいますけれども、3人の子供がいて、一番上の長男はもう小学校5年生に今年になるんですけれども、彼もですね、時々自分の親である私にですね、いろんな言葉をかけてくれるんです。で、彼もですね、成長段階の中にあるので、時々ですね、お父さんをこう上げるような言葉をですね、かけてくることがあるんです。 お父さん頑張っとるぜとかですね、うまいね、本読んどるね、すごいねとかって言ってね、まあ、彼も一生懸命いろいろ考えて成長してるんでしょうね。親に対してこうちょっとよいしょするような言葉を時々かけていく。それを見たとき、私はこの長男に対して、まあいろいろ考えてものを話してるなって思うんですね。でもね、時々彼がですね、一緒に何かしているときに、時々ぼそっと彼が本音を言うときがあるんです。時々悔しいってことをぼそっていうことがあります。時々寂しかったり悲しいことをぼそっということがあるんです。また時々怒ってることを、腹立ってることを私に対してであっても時々ぼそっということがあるんですよ。そのぼそっと言った言葉は私の心に触れますね。彼がいい言葉を話している言葉よりも私の心に触れるんです。今なんて言った、そのこともうちょっと聞かせてくれないって思いになります。皆さん、親はですね、いつも子の本音を聞きたいと願います。上っ面の飾られた言葉なんてあんまり興味ないんですよ、親はね。どんなに美しい言葉でも飾られた言葉に親の心は興味ありません。でも子がどんなマイナスな言葉であっても、痛みの言葉であっても、怒りの言葉であっても、本音を語るとき、その親の心は本気でその言葉に心を向けるんです。聞きたいと思うんです。あなたの心を教えてって、そういうのが親の心ですね。皆さん、神様も私たちに対して同じなんです。父なる神様は私たちの本音の心をいつも聞きたいと思っておられる方です。私たちが祈るとき、試練の中でね、皆さん大切なのはね、本音の祈りですよ。試練に入ったときに、まあ人に言わなくていいんですけど、試練に入ったときに、もし自分のうちから神様ハレルヤ賛美しますしか出てこないなら、あなたの言葉はちょっと考えた方がいいんですよ。なぜなら、よっぽど変わってない限りですよ。私たちが試練に入ったら、大抵私たちの心から出てくるのは神様に対する不満と文句です。疑問です。なんで神様こんなことするんですかって。それが私たちの本音だからです。そして神様は実はそれ聞きたいと願っているんですよ。聞くことを喜んでくださる。私たちは覚えておくべきですね。試練の中で私たちは神様に本音を語るべきだし、神様も本音を語ることを許してくださるし、興味を持ってくださっているんですね。詩篇の88篇ところがあります。開かなくて結構なんですけど、試練って結構ですね、皆さんも読まれている通り、本音の祈りがたくさん書かれてますよね。神様なんでですか？なんでこんなことなさるんですか？私の敵をやっつけてください。そんな本音まで書かれてます。でも大抵詩篇ってね、面白いのは、本音があって、その後賛美の言葉、美しい神様の言葉が続くんですね。神様、大変です、しんどいです、助けてください。でもあなたを賛美しますっていうのが、大体詩篇の中で見れる一つの形です。でもね、いくつか詩篇の中に面白い詩篇があってね、賛美が伴わない詩篇があるんですよ。それの一つがですね、詩篇の88篇なんです。後でぜひ読んでみてください。これはね、いろんな形容のされ方してるんですけど、暗黒の詩篇とか時々言われるんですよ。朝が見えてこないんです。ひたすら文句、ひたすら疑問、ひたすら神様に対するクエスチョン。全然信仰の言葉が出てこない。それで終わっちゃう詩篇があるんです。ある人はこの詩篇の88篇を指してね、デレック・キッドのアーティストなんですけど、こういうこと言ったんですね。聖書の中にこのような祈りがあること自体が、神が理解しておられることの証なのです。神は人間が必死の状態でどのように語るかを知っておられますって言ってます。もっと踏み込んで言うならば、皆さん、詩篇の中に、あの祈りの御言葉の中に、 文句しかない詩篇が書かれていることは私たちにとって恵みだっていうことです。神様はそういうふうに私たちが祈っていいよって、それも祈りなんだって私たちに示してくださっていることなんですね。私たちが痛みの中でどんな言葉を、どんな心を神様に向けてしまうのか、神様はよくご存知です。それさえも受け止めて、神様は私たちの本音を祈りとして受け止めてください。向き合ってくださるんです。皆さん、試練の中でね、本音の祈りをしてください。信仰的な言葉で飾りすぎると、あなたは自分の心や神様との本当に親密な関係を失っていきます。本音で向き合っていくから神様との関係はね、深まっていくんですよ。苦しい時には本音で神様に向き合ってください。ですから、試練の中で必要なことは祈りです。そしてもう一つ、祈りつつ、パウロとシラスは神様を賛美したって書いてあります。祈りとともに重要なのは、やっぱり賛美なんです。賛美なんです。どんな本音を神様に語ってもいいです。神様は全部受け取ってくださいます。でも私たちがその後に選び取っていかないといけない言葉は賛美の言葉です。疑問や訴えだけではなく、その後に賛美がどこかの時点で私たちの心から出てくることが大切です。皆さん、賛美とは何でしょうか？皆さんどうお答えになるでしょうか？まあいろんなことを返すことができると思いますけども、賛美というのは神様について事実を告白し訴えることであるということができると思います。皆さん、賛美というのはもちろん私たちの喜びの思いを神様に向かって賛美したりすることも言えると思うんですね。でもね、皆さん、賛美の本質の大切な一つの側面は、それは賛美というのは神様に対する称賛の言葉である以上に、神様の真実の姿の告白でもあるということなんです。詩篇の145編の3節にこう書いてあります。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを計り知ることができません。皆さん、神様って私たちの気分が高揚するから称えられるべき方なんですか？違うんですよね。神様というのは私たちの方がどうであれ、偉大な方なんですよ。私たちの理解が及ばなかったり、私たちがどう考えていようと、神様は絶対的な愛な方なんですよ。だから賛美されるべき方だって聖書は言うんです。あなたがどうであろうと関係なく、神は素晴らしい方なんだ。だから賛美されるべきなんだ。褒めたたえられるべき方なんだって言ってるんです。これがですね、皆さん、賛美の本質です。私たちは、神様を賛美するとき、よく賛美すると心に喜びが湧き上がってくるので、それが賛美にとって大切なことだって思いがちです。もちろんそれめちゃくちゃ大切なんです。でも、賛美の中の大切な一つの側面は、私たちの方がどうであれ、神様はこういう方だって、すごい方なんだ、愛の方なんだ、主権者なんだ、絶対者なんだ、それを認めていくこと、告白していくことが賛美なんです。そして皆さん、試練の中でなぜ賛美することが大切なのか。私たちは試練の中で神様に対していろんな思いを持ちます。ですから疑問も出てくるんです。神様、あなたを信頼してきたけど、あなたは私のことを愛してないんじゃないですか。あなたにとって高価で尊いというのは私を外したその他他の人のことなんじゃないですか。だんだんだんだんね、本音でね、文句言ってたらね、だんだん神様のことがね、悪い神様見えてくるんですよ。この神様大丈夫かな。そんな思いになるのが私たち人間の心です。でもね、その中でだから賛美が必要なんです。私の思いがどうであれ、私たちが賛美するとき、神様は素晴らしい方なんだ。 私の目の前の状況がどうであれ、神様はご自分やご自分を愛する者に対して誠実に向き合ってくださる方なんだ。助け出してくださる方なんだ。そういう方なんだ。賛美していくときに、私たちは賛美の言葉の中で神様の本当の姿を取り戻していくんです。だから賛美って大切なんです。詩編の22編の3点、たくさん開いて申し訳ないんですけど、昔の一つ前の聖書の訳ではこう書いてあります。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。皆さんも聞いたことあると思います。私たちの神様は賛美の中に住まわれる。私たちはよくこれを賛美するときの神様の臨在感だと感じることがあります。確かにそれも一つだと思います。でも私は思うんです。このイスラエルの賛美の中に神様は住んでおられるっていうのは、賛美の中にこそ神様の本当の姿があるっていうことなんです。だから私たちが賛美をしていくときに神様の本当のお姿に出会っていくし、苦しみの中で失いかけていた神様への信頼をその中で取り戻していくことができるんですね。皆さん、祈りと賛美があることが大切です。試練の中で私たちは本音で神様に祈りつつ、でも私たちの心の気持ちがついてこうが、ついてこなくても、神様を賛美していくことを選び取っていきましょう。そうするならば私たちは、その賛美の、祈りと賛美の中で、本当に私たちを愛してやまない。そして試練を通してでさえ私たちの人生を祝福していくっていう、不思議な神様と、もう一度深い出会いを経験していくことができることを信じていきたいと思います。今日はですね、パウロとシラスが、この牢獄の中で経験したことを通して、試練の中で持ちたいいくつかのことを私たちはですね、学んできました。最後にこのことを読んで終わりたいと思いますけれども、16章の25節から26節、真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれを聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。パウロとシラスは試練の中で、真夜中の牢獄の中で、祈りと賛美を歌い続けました。原文ではですね、真夜中まで歌ったっていう表現になっているそうです。つまり、捕まったその時から、夜中までずっとそれを続けたっていうことなんです。祈ることやめなかった。賛美することやめなかった。そのようにパウロとシラスはこの真夜中の経験を通っていったっていうことですね。皆さん、この後パウロとシラスは神様に会って、神様の大きな御業の中で牢が打ち破られていくこと、そしてまた牢に関係していた看守たちが救われていくっていう神様の御業を経験していきますね。私たちの人生の試練もいつか必ず神様の夜明けを経験するときが来ます。必ずです。それを繰り返していくのが人生でもあるんです。だから私たちは試練が来たときにパウロたちのようにそれが解決されるまで祈り続けることが大切です。始まったときから出口に至るまで祈りと賛美を持って神様を見続けていくこと。神様を呼び求めていくこと。それこそ私たちがこの真夜中を経験していく、試練を経験していく中で大切な信仰の姿勢だとそう思います。今多くの試練の中にある方がきっとこの中にもおられると思います。でも皆さんのうちに神様の助けがありますように、また祈りと賛美を持って神様との本当に深い関係をその試練の中で経験され、神様の御業を経験されていくことを心からお祈りいたします。最後にご一緒にお祈りして終わりたいと思います。父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今朝、岐阜純福音教会の皆様と一緒に御言葉を開きました。パウロとシラスは あなたに導かれて前進する中で思いがけない無知を経験し、思いがけない牢屋を経験していきました。でもその中でパウロとシラスはあなたに向かって祈り、賛美を捧げました。本音で祈り、御言葉を持ってあなたを賛美したと思います。そしてその中で、暗闇の中でもう一度あなたを見つけ出し、あなたを信頼する心を得ていった。そしてその先にあなたが開いてくださった大きな主の御業を経験していきました。今日私たちも同じようにあなたに導かれつつ、人生の大きな試練の中、暗い牢獄の中を経験されている方々がおられると思います。でもその牢獄は決して自分たちの罪や愚かさのゆえにもたらされたものではなく、人を荒野に導き、私たちを作り変えてくださる不思議な聖霊なる神様の御業の導きの中で今そこに立たされていることを信じます。どうぞ私たちがパウロとシラスのようにその中で祈り賛美を捧げることができるように、聖霊様助けてください。あなたが必ずもたらせてくださるその朝の経験まで祈りと賛美を持って歩み続けることができるように助けてください。愛するイエス様のお名前によって御言葉に感謝してお祈りします。アーメン。感謝します。皆さんの祝福をお祈りしています。